はい、
はい、
ということで2本終わりまして、うん、まあエンディングでございますけれども、はい、なんかあれですか、エンディングで話しとかなきゃいけないみたいな、
そうそうそう、ちょっと変なもの見てね、
変なもの、
またあの JR の渋谷駅なんですけど、僕が前叩かれたっていうね、
あれまあ渋谷だ
って、うん、そう渋谷駅なんですけど、山手っつって、そう山手のね、うん、渋谷駅なんですけど、あの始発乗ってたんですよ、
うん、
ちょっと朝からの、
うん、
朝までのやつか、朝までの仕事があって、うん、で、始発で帰ってたら、まあ渋谷駅、
うん、
結構人乗ってくるんですよ始発ね、
そうそう
でふーっとまあ結構乗るんですけど、
うん、
そのまあ中に、なんかね、大声を上げてる人がいたんですね。僕、そのイヤホンつけてたから、音楽聴いてたから、うんうん、なんか、喧嘩してんなと思って。
まあ、音だけなんとなく。
そうそうそう。で、イヤホン取ったんですよ。うん、かなり大きい音量で喧嘩してて。っていうのが、水商売してる系の、まあ、結構小切れつが、なんか、明るい服着てた、二人の、
うんうん、
女性。
女性、
うん、女性、ヒールのね、うん、バッチバチ高いヒールの女性二人と、あともう一人が、普通の、ま、40過ぎぐらいの、サラリーマンの方、スーツのね。
あんまり、なんか見ない感じの、うん、始発に、うん。
で、聞くと、てめえ触っただろみたいな。
要は時間かかったん
ですね。
揉めてるわけだ。
そう。お前触ってんじゃねえよ、こらみたいな。
それはあれだよね、女の子の
人が
どっちかが、
うんうん、今日どっちも言ってた、
あどっちも言ってた、
てめえ触っただろ、触ってんじゃねえよてめえみたいな、
柄悪いな、
何下がってんだあの野郎みたいな、うわー
下がってんだ
って言ってたんですよ、
うんうん、悪いな、
触ってんじゃねえよてめえ、うん、ってそしたら触っただろって言われた返事で、その男性が触ったよみたいな、
おおすごいね、
すごいでしょ、初めて
認めるんだ、うん、
触った触ったよ、俺触った、俺ね触ったんだよ。触った。
マジで。
俺触った。
正気なの。
うん。俺触ったよ。触った。姉ちゃんたち。
居直ってる
じゃん。俺ね、触ったんだよ。うん。ずっと言ってて。
うん。
え？ってなってるんです。女性の方も。触ったって言うたよな、今みたいな。
うん。うん。触ったね。面食らったというか。
触ったんだろって言って。
うん。
あ、触ったよ。俺はね、触ったよ。触ったんだよ。俺はね、触ったんだよ。俺触ったんだよ。ずっと言ってて。
おお。もうそれしかないの。
あ、じゃあもうどうすんだよっつったら、表でよ、表に、
えどっちが、
男の方が、
うん、
で駅止まってんすよ、口論してたからね、うん、駅員さんを見てて、
うん、
入ってこいやと思ったんですけど、
うん、
止まってて、
見てるんだ、
見てる、
え、う
ん、見てるんですよ、で触ったよ、ほら触ったからね、
うん、
触ったからどうすんだよって言われたら、よしじゃあ出よっつって、
うん、
出て話をしよう、触ったからね俺は
お、
俺は触ったからね、
話をしよう、
俺は触ったから出て話をしよう、
うんうん、
で渋、まあ、駅から降りて、
どうすんそれ、
話をしよう、うん、話しかなきゃいけないからだってね、うん、だって俺触ったんだから、
うん、
俺触ったんだよって
、もうそれのね、うん、やり取り終わっちゃってるもんね、
姉ちゃん俺はね触ったんだよって
言っててしつこいな、
うんうん、じゃあ表出ろってなって、お姉ちゃんたちもね、
女もねどうしていいか分かんないけどね、うん、
俺触ったからねって言ってて、みんなに
警察行くってことかな、
分かんないですけど、
うん、
まあまあ駅員さんも、
うん、
もう喧嘩してるけど触った触った言ってるから、
あ普通触った触ってないの、うん、ねやり取りなのに、
だからなんかあんまり入れてないんですよ、
あ、うん、あそっか、終わってんだもんな、完結してるからね、うん、そこで
俺触ったんだからっつって、
うん、
で出たんですよ、
うん、
だプシューって閉まって、
うん、
3人出てね、
うん、
でそのガチャーンっつって、その原宿の方、僕新宿の方向かってたんで、
うん、
渋谷から原宿の方に走り出したんですよ、
うん、
そしたらそれと並走するような男が走ってて、タッタッタッタッタッタッタッタッって逃げてんですよ、
えさっきの、
そう、
うん、
で女性2人はヒールだからね追いかけてるんですけど、全然追いつけられないんですよ、
まあ男がマジで走ったら、うん、そう追いつけないでしょ、男も
カバンをね、手に持って片手で持って、それうわー走ってて逃げてて、うん、多分逃げ切れたと思うんですけど、結構ね差が離れていってて、
うん、
並走してたんですよ、
うん、
俺触ったよ、触ったからね出なきゃいけないよ、話しなきゃいけない、
すげー
な、だからね、うん、外でよ、触ったんだから俺はね、うん、って言ってたんですけど、そいつが逃げてたんですよ、
うん、
女性2人追いかけて、でも多分捕まらないんですよ、
うん、
女性、あ多分男性逃げ切れ、
まあ、それそうだろうな、
それを見てたその渋谷から原宿乗ってるその山手線、
うん、
めっちゃ爆笑だったすっげー笑ってた
みんな見てんの、
わあああ逃げてんじゃんあいつみたいな、何が触ったよだよみたいな、うわはっはっはって言われて、
すごいね、
そう
その光景、
これがお笑いかと思って、うん、
マジで何なんそれ、
そうで
有名なのかな、
俺が 多分そうだろうなって思ったのが、
うん、
触ってない触ってないって言ったらば、周りも集まってくるし、なおかつ、
まあ、駅に来て、
お前じゃあれだ、名刺出せって言われるかもしれないじゃないですか。でも、触った、俺は触ったよって言ったら、
まず認める。
認めてたら、もう名刺出せともならないじゃないですか。触ったよ、だから話をしに行こう、まあまあうね、外へ出てねっつって、
そこはもう否定しないと、
何も騒がれず外へ出るというのがおじさんの目的だとしたらば、
うんうん、
何も名刺とか渡さずに捕まえられたりしないわけですよ、うんうんうん、だって俺は触ってねえよって逃げようとしたら捕まるわけですから、
まあ、触ってないっつったら逃げそうだから、
ね、逃げそうだから腕掴むでしょ、うんうん、カバンなりなんなりを、でも俺は触ったんだよ、触った、うん、俺触ったって言ってたから何もしなかった女性たちは、うん、もう安堵してた、触ったんだからって、
なるほどね、
じゃあその家で話つけようかって出た瞬間に走ってたんですよ、
うん、
だから頭いいなと思って、
まだ新手のその回避法ってことでしょ、
だと思う、うん、俺は、
はい、まあどうだろうね、
かほんま起点聞かせたか、
普通にね駅員来ちゃう、うん、可能性もあるからね、
触ったよ俺はで駅員は見かけてなかったです、
まあそうか、
うん、
揉めてはいないんだもんね、
うん、
認めてるから
って言ってたから、うん、じゃあ警察行こうかって言って、うん、お行こう、俺触ったからね
何それ、
それむちゃくちゃ頭いい人なんかとっさに思いついた、
いや悪いは悪いけどね、まあ、ね確実に、
うん、それか何なのかなっていう、ほんまに
でももう逃げる準備できてないと、
うん、
なんかそんなんやらなそうだけどね、
うん、
40渋谷、
そうびっくりしました、それは
もう一回出たらすごい完全常連だな、
あまあね、
うん、見たいね、始発でしょ、しかも
始発
すごいねそれ、
だから始発だから4時、
5時とか、
俺が渋谷のやつ見たのは4時50分でしたからね、
渋谷大変な街だな、
うん、そうびっくりしちゃった、
へえ、
うん、
女の子2人、
そうそうそう、
触られ損じゃんじゃん、
う
ん、
まあね、まあ触られ損いうか
まあ損っていうか、う
ん、まあまあ普通にこんなんあったんですよ、ちょっと変わった話でね、
変わってるね、
あんまり見たことないんで、
変わってるっていうか、
ちょっとこれはお伝えしないとと思いまして
なんでお伝えしよう、まあでもそうね、うん、一応渋谷なら俺も見る可能性あるしな、
あるある、全然ありますよ、だってあなた会議やらね、
他の人もだって渋谷使うだろうから、
うん、
いるんじゃないですかね、見る人、うん、ちょっと目撃情報あったら欲しいですねこれ
ね、
うん、
びっくりしちゃった、
すごい興味ある、
まあ、ツイッターとかしてみたら出てくるんかな、触ったよおいら触ったよ
って、触ったおじさんとかね、うん、なんか名前つけて有名になってそう、
そうそうそう
そう、そうでしたらただ痴漢で捕まるけど、
まあね、まあそういうのがあったよという話、うん、
はいはいはい、はい、ありがとうございます、
はい、いい、
あれですよ、メールもねちょっと来てて、
うん、あそうなんですか、
ちょっとね一個早瀬さんにお伝えしないといけないっぽいのがあったんで、
えちょっと俺に
読みますけど、
奥さんかな、かない
や
ドッキリで、いつもありがとう的なやつじゃあ伝えて、
まあまあまあちょっとそこまで見てないんで、
ドキドキする、
オカルトネームタンパクえ
ドキドキして
る、あしてる、
うちだからね、うん、さ気絶しちゃうとかね、
いきますよ、
はい、
オカルトネームタンパク質と申します、
タンパク質、
うん、
タンパク質が俺に、
まあまあまだでも奥さんの可能性もあるでしょ、
おいどういうことだよ
タンパク質、
どういうことだよ、
名前がタンパク質なだけだな、
どういうことだよそれは
ね、
あんにちょっとぼっちゃりしてるって言ってるのか、
タンパク質逆だろよ、タンパク質筋肉の方だから、
どういうことだよこの野郎、
はい、トシボーイズ岸本さん、はい、林さんはじめまして、
はい、
いつも楽しくポッドキャストを聞いております、
ありがとうございます、
私は40歳バツイチ男です、
男、
ここで奥さん先切れましたね、
バツイチの、
40歳、どうしても林さんにお礼を言いたくてメールしましたと、
お礼、
今年の5月頃、
うん、
私は離婚の手続きやらで気持ちが落ちていまして、
うんうん、
ストレス解消でパチンコ三昧という自暴自棄に陥っていました、
うわ一番ダメなハマり方、
まあもう離婚が決定してるってことですからね、
不幸になりにやってんじゃんそれも、うん、
無自暴自棄ですから、
うん、
パチンコを打っていても気持ちは晴れず、
はい、
お金だけがなくなっていく現状ですと、
うわ悲しいな、
気持ちはやめたいと常に思っているのですが、うん、やめられない依存症に陥っていました、
うんうん、
まあ、わかるな、
わかんねえ、
そんな時に聞いた年みなで、
はい、
林さんが、おのん？小野照崎神社？
お
う
お
う、うん、の話をしていました、
はい、
これはパチンコをやめるチャンスだ、
うん、
と発起し、 仕事、かっこ契約社員が休みの日に、小野照武神社に向かいました。JR 鶯谷駅で降り、いざ神社へ、
うん。
神社に到着した私はお賽銭を入れ、鐘を鳴らし、深々と礼をし、
うん、
ギャンブルをやめます。お金持ちにしてください、と願掛けをしました。正直お金持ちになることよりもパチンコをやめる理由ができたことが嬉しく、
うん、
少し前向きな気持ちで帰宅しました、
はいはい、
翌日職場に行くと本社より私宛てのメールが来ており、なんだろうとメールをチェックすると正社員登用のお知らせとあるではないでしょうか。
ありがとうございます、
正社員となるとボーナスがもらえます、うん、昨日、神社に行って願掛けしたおかげだ、大金持ちではないですが結果がすぐに出たことに驚き、うん、もうパチンコは打てないぞと一気に前向きな気持ちになりました、
うん、
このことを友人に話したら鳥肌立てて驚いていました。今ではパチンコを打ちたいという気持ちすら出てきません、離婚もトラブルなく手続きが終わり、フレッシュな気持ちで毎日過ごしています、
うん、
まあ今は風俗に依存気味でお金ないですが、林さん本当にありがとうございましたと。
変わっただけじゃないですか、お金の使い方が。
ちょっとねスライドしちゃってるね、うん、今
PS… 玉使うか玉いらってもらうかどっちか
です。まあそうだね、
うん、
玉には依存してるっていうね。玉依存してるか別に
玉依存 ね、 依存ね、はいはい。
PS、先日の台風の日トークライブジムに初めて参加させていただきました。
ありがとう。
貴重な3週後の話、橋さんの一本松の話、うん、非常に興味深く楽しませていただきました、はい。最後に直接ご挨拶してお礼を伝えたかったのですが、小心者なのでちゃんと喋れるか不安で心の準備ができず帰ってしまいました。
全然話
しかけてくれるよね。次回参加の時は絶対に声掛けさせていただきますということで、どうやら、
はい、
まあ、依存ね、
うん、
していたというものがやめられたという、
うん、
まあ、報告でございましたけどもね、はい、いいことをしてるんですよ、
うん、あなんかね、小野照崎神社というか、そのトラさんにものすごい詳しい人がいてね、渥美清さんのファン、
うん、がね、まあ、結構いるよね、熱いファンで、そう
方がね連絡をくれたんですけれども、
うん、
結構ガセっぽいんですよね、
あ話自体
が、そうそう、小野照崎神社の話、行ったかどうかは別としてね、
まあ行ったっていうのは別にありそうだね、
あの男はつらいよの仕事を、
うん、
いただいたみたいな、それ言ったから、
うん、ちょ、そういう話だったよね。
そうなんすけれども違うくて、
やめてたっけ、
うん、もともとその時結構売れてて、
渥美清としてね、
さんは、うん、で男はつらいよは渥美清して何かしようで、男はつらいよがフィットしたんですって。だからもともと渥美清を使って何かをしようっていう、うん、
プロジェクトにな
ったがあったから、
うん、
困ってはなさそうだみたいな、
ああそこまで困ってはいないってこと、
うん、
うんうん、
でタバコ吸うっていうのをやめたって言ってましたけど、そこで、
う
ん、じゃなくてもともと体を壊していて、
う
ん、若い自分からタバコなんて吸ってなかったんですって。
へえ、
うん、
タバコ吸わないんだ。
そう、
うん、
若い時はプカプカ吸ってたんですけど、うんうん、体を壊してから以降、
やめてた。
そうそう、だからそれはトラさんの前なんですって。全
然それはそれなんだ、
うん
うんうん、
だからおそらくガセ、
この
照崎神社は、
うんうんうん、
ただまあガセだけれども本当にそういうような祈願の方法があって、
うんうん、
何かを我慢して何かを得ようみたいな、でそれによって、
うん、
まあ、あのトラさんのガセにしても人がたくさん集まって、
うん、
そういう祈願をして本当にうまくいってるから、効能はまあほんまなんですよ、う
ん、なるほど、ね、う
ん、ただトラさんの部分に関してはちょっと
怪しい、
グレーというよりはちょっと黒に近いもんだと思います、うん、まあ、でも
そのね、
うん、
詳しい人が言ってる感じだと、
うん、
ちゃんと調べてるっぽいもんね、その寅、うん、さんの系譜ってどういう風に今に至るかみたいなのね、
そうなんですって。
へ、
面白いなと思って、ありがたい情報いただけて、うん、
まあでもこの人にとってはちゃんと効能があったってことですから、うん、まあまあいいんじゃないですか、そのやり方としては、
うん、
そうですね、うん、まあ1個制限して、
そう、何か今すがるっていうのはね、ま
あ、うん、その制限っていうかあれかな、もう禁止だもんね、
うん、そう
やっちゃいけないんだもんね、
やっちゃいけない、
うん、これなかなかだよな、パチンコやめてとか大変だわ。ちょっとなかなか、
良かったです、
覚悟がね、うん、大変だと思う、 まあ今は風俗で、頑張ってる正社員となったということでございますけど、
ありがとうございます、うん、風俗店の正社員ですよね。
いや違います、多分違う契約社員が上がったんじゃないですか、うん、
風俗店の、
うん、風俗店は客として行ってると、うんうん、
無料案内所の、
うん、違う違う違う、まあまあそこで正社員ならまあ大したもんだよそこそこもらえるから、
まあまあまあまあ、まあうん、ね、あ、おめでとうございます、はい、本当にな
んかたまにこういうのありますね、あの、うん、なんか聞いてるのに行ってみましたとか、うん、行ってこんなことやったらよかったとかね、ありがたいですけどね、うん、こういう話。じゃああのもう一個行きましょうかね、栃木県君のネギ坊主をなめたいさんからでございます。
いつもありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥さん、いつもお世話になっております、はい、まだまだ残暑が厳しいですが扇風機使ってますか。
はいはいはい、
扇風機といえば扇風機に当たったまま寝ると死ぬという話をご存知でしょうか。
何それ、
8月27日放送の TBS ラジオ玉結び内の視聴者の疑問を調査するコーナーで取り上げられていた都市伝説ですと。お、話は変わりますが赤い穴可愛いですよね。
え
変わったな本当に変わったな。番組の調査では
急に高速降りたじゃん、
うん、びっくりした
急に高速降りて
なんでこれ入れてきたんと
全然わからなくなっちゃった。ここどこになっちゃった、
うん、番組の調査では、はいはい、戻るんだ番組の調査に、
ね、
では視聴者、ま、視聴者からの死にかけた体験談や、うん、実際に知り合いが死に至った方のお便りが紹介されておりましたと、
うん、どう死ぬんだ。
自分自身毎晩扇風機を当てたまま寝ているので信じられないような話なのですが、さらに番組で過去の新聞記事も調査した結果昭和40年代に扇風機が原因で亡くなった事故が何件も見つかり、扇風機殺人と呼ばれるほどだったそうです。当時の医師が注意喚起している記事も見つかりいよいよ都市伝説ではなく事実なのかという流れになったところで現代の医師からのメールも読み上げられこちらでは医学的に扇風機で死ぬことはない都市伝説ではないか、うん、ということでした。
ほうほう、
番組の結論では健康な人が扇風機の風で死ぬことはないという意味では都市伝説と考えられるが場合によっては命に関わる可能性もあるためタイマーや首振りを使用しましょうという、うん、なんともモヤモヤした結果となっていましたが私は実際に死亡事件があるにもかかわらず否定する医師たちこの矛盾が非常に気になりました。
確かに死んでるからね。
これは扇風機業界が事件を揉み消そうとしているのではないでしょうか、うん、何かしらの陰謀がありそうです。都市ボーイズのお二人はどう思われますか、うん、PS 扇風機の読み時間に潜む都市伝説があったら教えてくださいませ。
どう死ぬんですか。
どう死ぬ。
扇風機をつけっぱなしにしてたら
これね実は僕もね違う番組で調べたことがあって、
う
ん、
そう死ぬ
さっきもちょっと言ってたんだけど、うん、死んだっていう、事件っていうか事故は実際にあるのよ、
うん、
新聞に載ってて。でそれが確か寝てる時に、
うん、
扇風機を頭の方に、
うん、
だから頭が扇風機の一番近いところにあったところで寝てたんだって、はいはい、うん、でそのまま扇風機がずっとこうまあ、冷風を頭に送り続けてることによって、うん、なんだっけな脳のやつで死んだんじゃなかったっけな、
はい、
うん、まあ多分急に死んでる感じになってるから急性なんとかみたいなやつだと思うんだけど、
うん、
でなんか調べたら何件かそういう扇風機が原因じゃないか的な死に方っていうのがあって、ただ死因全部一緒じゃなかったと思うんだよなこれ
死因が、
うん、でだから、まあ、その扇風機に当たりすぎると死ぬっていう都市伝説っていうのは、まあ、ずっと昔からあって、
うん、
でそれ結構古い人とかはマジで信じてるっていうのを調べようって感じで、まあ、まさにこの番組と同じような感じでやったんだよねそれ、
うん、
なんか結局脳の血流がなんか冷やされすぎておかしくなるみたいなことだったと思うんだけど、
うん、
これはまあでも実際にあるんだけど、お医者さんに聞くともうまさにこれと同じで、
うん、
それは死なないでしょって言ってるんだよ。でこれ多分ここの番組では結論達してないんだけど、うん、昔の扇風機と今の扇風機の違いとかも関わってんじゃないかとかっていう話があったり、なんかね今の首振りとかすごい 弱中強とかも、うん、結構細分化されてるじゃん、
うん、
でそれが昔は結構その強い空気がブワーッと出るだけみたいな、
はい、
で固定されたまんまだから一部のなんか頭の一部の部分だけをずっと冷やし続けるってことで、
うん、
そこになんか異常が起きたんじゃないかみたいな話だったかな、うん、確か。でもあるのはあると思うんだよね、
うん、
結構エアコンでも危ないっていうしね、あの酔っ払って寝ちゃってたりとかすると。
へえ。
そうだからこういうまあ身近な都市伝説みたいなのっていう、これそもそも知らなかったんだ、その扇風機のって。
え、知らない知らない。
結構言われない、おばあちゃんとかその辺につ
けてるもん。
で扇風機の前で寝る。あ、全然
寝る。
朝起きた時に、
うん、
ちょっと冷えてるなとかないの？
ない。
あ、ないんだ、うん、じゃあもう多分今のやつは大丈夫なんじゃないかな。
じゃない、死ぬなんて。
遡るとね、もうほんと昭和何年代とかしかない事件として残ってるのが確か、
うん、
今のは大丈夫だと思うんですけどね。そう、扇風機殺人事件ですよね。懐かしいなこれ。昔やったわ。まあこういうなんかあの身近な都市伝説ということなんですけど、うん、風呂入ると死ぬみたいなのあったよね。夏場風呂入ると死ぬみたいなのあったような気がするんだけど、なんだっけなそれ。健康番組でやってたんだけど忘れちゃったな、それ。
あれ、あの冷たいからあったかいにみたいなやつ。
なんかね、菌のやつだったんだよね確か。エアコンのある種類のカビみたいなのを吸い込みすぎると、なんかそれが体に溜まってって、
うん、
良くないと。それでそれを体内にいっぱいある状態で風呂に入ると死ぬみたいなことだったっけな。ちょっとだいぶうろ覚えだなこれ。都市伝説、まあ危険とか身近な危険、
シャンプー、頭洗うのって週に 1,2 回だったんですよ。
うん、
週に1回はシャンプーをみたいな、そんななんかキャッチフレーズがあったぐらいなんですよ。
あの、うん、要は今毎日洗うって前提ってことね。
そう、うん、昔は1週間に1回か2回だったんですよ、
うん、
なんですけど、そのシャンプーっていうの毎日やんなきゃいけないってなって、情報操作で、
うん、
毎日やってるじゃないですか、
うんうん、
昔よりもあの髪の毛が薄い率っていうのが上がってるんですよ、
うん、
だからもしかするとあの
シャンプーする方が悪いんじゃない
か、ね、そうそう悪いんじゃないかっていう。だから毎日じゃなくて日を開けてやった方がいいんじゃないかっていう話がね、う
ん、実際あれだからね、やっぱちゃんと洗い流せないと、
うん、
毛穴に詰まって良くないっていうのは言うもんね。
そうそう、
そういう情報がまだ多分定着してない頃はあれだよね、みんなちゃんとやってなかったんだろうね、
うん、
落とすとかを。まあ、未だにあるからなそれは。なるほどね、シャンプーね、うん、赤江アナはねすごい僕も可愛いと思ってますよ。すごい好きです。
結構年いってるでしょ、もう
40ちょいか。
まだ可愛い。
いやもう全然可愛いっていうか、赤江アナすごいいいよ、
うん、
玉結び聞いてないでしょ。
聞いてない。
玉結びの時の赤江アナはちょっと、うん、あれはすごい。
赤江さんあれですよね、あの震災か何かで、
なんかネガティブキャンペーン賞してる。
ちょ、ね、震災か何かの時にちゃんと報道ができる女子アナウンサーっていうのがいなくって、東京に、
うん、
でもともと別のとこやってたんですけど、
そう ABC だった
か。そうですよね、うん、急遽東京でってなってやったらむちゃくちゃいいアナウンサーいるってなったんですよ。だから最初真面目でしたよね。
そうだよ、
こういうチャランポラな感じじゃなく、
玉結びやるまでは報道のイメージなのだ
って、うん、でかなりこの人面白いぞってなっていろいろ組まれたけれども、もともとはね結構真面目で、うん、だから初めて見た時は俺審査員の時でむちゃくちゃ綺麗な人いるなと思いましたもん。
審査員の時って、
うん、
それは何、あの キャスターでってことじゃなくて、
東北の審査員の時にアナウンス、
アナウンサー、
アナウンサーで
出てたんだ。
その CM とかが結構自粛してて、
うんうん、
なんかもう一つのある企業の、
うん
なんかあのコマーシャルしかやってない時あったじゃないですか、あの時期に
タレントっぽいアナウンサー出せないっていう状況で、
そうそうそうそう、で真面目なちゃんと報道できるアナウンサーっていうのがってなって、
うん、
出てきててめっちゃ綺麗やなと思って、しかもめちゃめちゃうまいし喋、
うん、
るのも、
うん、
が最初。
なるほどね、
うん、
まあ俺もそのイメージだったけどね、
うん、
その玉結び聞くまでは、
うん、
結構玉結び聞いてみんなあの赤江さんってこんな子なんだみたいなので、うん、ファン増えてるから、
うん、
ぜひ玉結び聞いてほしいですね、聞いてない方は、うん、かなりなんていうのかな、ギャップがある、
うん、
いつもの感じと。ほんとね、なんだっけな、ピエール滝さんが、
うん、
あのもう小学生男子見えるっていう感じなの、うん、言ってて、
はいはい、
すげえわかるなそれがもうね、厨房って感じ、厨房の男子感じなんだよね、それがすごい、うん、あの顔でっていう、
うん、綺麗ですからね、そう、清掃な、
すげえギャップがある、
いいな、
可愛いんですよ。ちょっとね、まあ玉結び別に押す必要性全くないんですけど、
年上ですよ、何でも嬉しい、
うん、まあちょっとお話ししましたけどもね、
はい、
ということで、今日はこんな辺で終わりたいと思いますけども、ツイッターやっておりまして、ツイッター都市ボーイズ、林康弘とやっております。こちら最新情報出ます、はい、でブログも過去の情報というか、過去のアーカイブ残っておりますので、ポッドキャスト消えたのはぜひこちらでどうぞ、あとメールアドレスございます。としぼい0にあったまぐ gmail.com toshibois0 にあったまぐ gmail.com になります。こちらはね、ご意見ご要望、あとなんか身近にあったお話など、うん、あと話してほしいもの、いろいろお待ちしておりますぐらいかな、
はい、
もういいのこの
時って、はい、大丈夫です
。はい、ということで、じゃあ今日は終わりたいと思います、はい、じゃあ締めます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナなんてこんな
にした
って
忘れてたわ俺、
嘘だろうが、おい、
もう終わったって思った自分の中で。このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディーです。